エス様の恵みと平和が皆様方の上に豊かにありますように。おはようございます。今日もご一緒に礼拝ができますことを感謝をいたします。今日はルカ9章28節からを読んでいただきました。私たちはある時イエス様を信じて、そして礼拝をするものへと加えられたわけであります。その後の私たちの歩み、振り返りましてどうでしょうか。ある時私たちは何かを経験し、これではということで出会ったのがイエス・キリスト、そしてそこからの信仰の歩み、振り返りますと、聖書を読みますとですね、弟子たちの歩みに重なるところが多々あるように思います。今日読んでいただいたところにもありますけれども、イエス様は弟子たちを12人お招きになったわけであります。彼らもそれぞれの道筋でイエス様と出会い、そして感動し、呼びかけを聞いて受け入れてついていった。説教を群衆とともに聞き、数々の奇跡を目の前で見て、いよいよ彼らの心がイエス様に釘付けであります。捕らえられて、そして信頼はますます深められていった。奇跡を何度か経験しながら、彼らはそのような日々をですね、何日か過ごし、幾度となく説教に感動し、その技、力はある技に心を捉えられたけれど、それが繰り返されると感動は薄れてきます。そして次第に目の前で人々に説教し、力ある技を行っておられる、この方は一体どういう方なのだろうか、疑問が出てきます。それは疑うというのではなくて、もっと知りたいということだったと思います。私たちも同じように、様々な人それぞれですけれども、きっかけを通して聖書を知り、イエス様を知り、信仰に導かれ、教会に導かれ、最初の頃は感激が大きかったのではないでしょうか。しかしそれはいつしか平坦な出来事になっていきます。繰り返される礼拝、最初の頃の感動も徐々に薄れていき、そして信仰者としての体験というものもだんだんと珍しくなくなってきた。そういう中で改めて私たちは問います。私はこの方をどのように受け止めたらいいのだろう、どのように理解したらいいんだろう。信じてはいるんだけれども、目の前で起こっていること、あるいはニュースで聞くことを知りますと、なぜあの時のように祈ったら病気が治るということがなくなったのか、なぜキリスト教を信じるという国の中であのような指導者が立って他国を侵略するのか、外の世界で起こっていることを見ますと、聞きますと、祈りが途絶えてしまいそうです。祈りが通じないのだろうか。そういうような経験を折々にしていく中で、今日の聖書の言葉、あの方は一体どういう方なのか、それをですね、改めて考えさせられるわけであります。今日読んでいただいた箇所の少し前、8章にはですね、弟子たちは様々な経験をしたことが書いてあります。説教を聞いて感動し、病が癒されるのを見て恐れをのぞき、悪霊が追放される姿を見てですね、いよいよイエス様に心を捉えられていくんですけれども、9章に入って今日の聖書の言葉が出てきます。あなた方は私を誰だと言いますか、と9章20節に出てきます。 で、それはその前に八章の中で荒れ狂うガリラヤの湖の中でですね、小舟に乗っていた弟子たち非常に恐ろしくなった時に、イエス様が一声で強い風、そして大きな波、これを沈めてしまわれた。その時の言葉が、あなたは一体この方はどういう方なのだろうかという言葉でした。それに対してイエス様が9章の20節で、あなた方は私を誰だと言いますか。その問いかけにペテロが、神のキリストですと答えています。完璧な答えではありましたけれども、実体験が伴っていない、実感が湧いていない。それもそのはず、それは弟子たちは、ペテロをはじめ他の人たちはですね、メシアとは、キリストとはどういう方かということを知らずに、以前からの民族の信仰として、いずれ我々の世界に来てくださる、神が使わさるしてくださる救い主なんだ、その程度の理解で、あなたこそ生ける神のキリスト、メシアと答えた。で、その後でイエス様がすぐに、メシアとはどういうものかということで、23節で、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、と語られた。これも、弟子たちはわからなかったわけです。メシアとは、偉大な栄光に満ちた力ある存在。ローマの枷を打ち砕いて、我々を自由にし、平和と繁栄をもたらしてくれる存在。ところが、そう信じていたけれども、イエス様が語られたのは、日々自分の十字架を背負って従えということでした。これでは、何のために私は網を捨て、漁を捨て、漁師の立場を捨てて、あるいは主税人の立場を捨ててですね、この方についてきたのか。苦しい生活が待っているとしたら、誰もあなたについていく、そういう人はいなくなるのではないか。まあ、そんなことを経験した後の今日の話であります。28節で、これらの教えがあってから8日ほどして、3人の弟子たちを伴って祈るために山に登られた。で、そこで彼らは感動的な出来事に出会います。御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いた。待ってました、これです、この時を待ってました。彼らの願い通り、まあそうは言っても実際は非常に驚いてはいるんでしょうけれども、イエスの栄光と32節にはありますが、イエスと一緒に立っている二人の人を見た、共に光り輝いていた、この三人が語り合っている姿を三人の弟子たちは見たわけであります。一週間ほど前、8日前にですね、経験したいろいろな事柄が思いよぎったと思います。説教は素晴らしかった、聞いたことがない、慰めに満ちた素晴らしい話だった、胸に応えた、悪霊が出ていくのも見た、そして一声でこの風を鎮め、波を鎮める、そして今目の前で光り輝くイエス様を見た。これこそですね、8日前にイエス様から問われた、あなた方は私を誰だと言いますかという問いに対するペテロの答え、神のキリストですというこの答えが正解であったということの証だということであります。がしかしですね、まだここで終わっていないわけであります。これからが大事なところになります。三人の弟子たちが見た二人とはモーセとエリアであったと書かれてありますが、これ非常に不思議ですね。モーセとエリアについてはユダヤ人であれば誰でも知っている有名人。モーセは律法を代表します。 創世記から新明記に至る5つの書を書いたと言われているし、エリアは有名な力ある預言者だということは代々伝えられていたので、でもどうしてモーセとエリアだと分かったんでしょうか。写真はもちろんありません。けれどもそうとしか言いようがなかったというのが後々の実際に目撃した3人の弟子たちの証言であった。それをルカは書いたとしか考えられないわけですが、いずれにしても旧約聖書を代表する律法と預言者、このモーセとエリアが、まあ、いわば新しい契約の代表者であるイエス様と共に、言葉を変えれば聖書全体がここで一番重要なこととしていることについて話し合っていたということであります。それが31節にありまして、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる御最後について一緒に話していたのである。これも後になって3人の弟子たちが口を開いて語ったことであろうと思います。これは一体何を意味するかということです。二つのことが考えられます。で、一つは、イエス様がエルサレムで遂げようとしておられる最後のこと。これが聖書の中心であるということです。最後と訳されている言葉、もともとこれは、エクスドス。旧約聖書の出エジプトを英語でエクソドスと言いますが、これもう少し分析しますと、エクスですから外へ、ホドス、外へ行く道、ここから出ていく、脱出していく。旧約聖書の出エジプト記は奴隷状態であったイスラエル民族がモーセの指導によって指導の下でそこから脱出することができた、脱出の記ということで出エジプト記ですが、3人がここで話し合っていた外への道、それはこの後イエス様がエルサレムで最後を遂げられる、その最後とは十字架、そして復活、よみがえり、そして天に昇ってこの世から出ていかれる、父なる神のもとに戻っていかれる、そういうことを指すと考えられます。で、それが私たちのエクソドス、私たちの脱出につながる。何からの脱出か、罪からの脱出であります。そのためにイエス様ご自身がエルサレムで十字架の死を通っていかれる、復活される、天に昇っていかれる、これが聖書全体が指している一番重要な事柄だ。それについてモーセとエリアと共にイエス様が語っておられるのを三人の弟子たちは見たということになります。もう一つのことは、イエス様がこのエルサレムで遂げられる最後、それが栄光なのだということであります。神の子としての栄光は人々に絶賛され、褒めたたえられ、高いところに引き上げられるということではなくて、むしろ捕らえられ、裁かれ、殺され、埋められる、その中に神の栄光は隠されていて、やがて復活され、そして天に昇っていかれる。その時に初めて弟子たちは神の栄光とはこういうものだということを後になって知るということですから、私たちはこの二つの事柄を私たちの信仰の一番重要な土台とするということが大切なこととして教えられます。つまり私たちが信じるイエス、私たちが信じるキリストという方は、ご自身が神の子であられるのに、私たちの罪の許し、救いのためにご自分の命を投げ打ち、そして父なる神は この方を死からよみがえらせ、そして光り輝く栄光の姿として私たちの前に示されるということであります。さて、この出来事の途中でありますが、ペテロはモーセとエリアがイエス様との話を終えて一段落しようとしているところに、何やら一計案が出てきたようであります。何を言っていいかわからなかったのでと後で説明がありますが、先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。まあわからんでもないね。私たちも多分もしその場にいたらそのぐらいのこと考えるかなと思ったりいたします。記念碑を建てましょう。記念の小屋を建てましょう。私たちは3人だけですが、まだ残りの9人の弟子がおります。それ以外にもっと多くの見てほしい人たちがいます。その人たちが後になってこの山に登り、この小屋を見たなら、そこにイエス様とエリアとモーセと3人がいる、あるいはいたということを知って、彼らを皆ひれ伏すでしょう、神を称えるでしょう、そういうことであります。しかしそれはですね、イエス様の栄光というものを完全に履き違えていたペテロの早とちりということになります。34節を見ますと、雲が湧き起こってきてです。来て、雲はしばしば神様が、雲が湧き起こってですね、人々を覆ったと。まあ、雲は旧約聖書でしばしばですね、神の栄光を表すときに用いられていますし、雲が出てきたということは見えないということですね。神の栄光は私たちは直接見ることが許されないものです。見ることができないのです。神様と出会いたいと思っても、その姿を見ることはできないのです。これはイエス様のですね、神様の一つの答えであろうと思います。人間は神様がそこにおられることを何かの印で確認したいと思うわけです。奇跡が起こる、祈りが叶う、力ある技が起こる、行われる。それを通して、あ、やっぱり神様いらっしゃると、やっぱり神様の技はここであったんだと確認をしたい、印をいつまでも見続けていきたい。それに対してここでは雲が覆って、それに対してノートを突きつけてらっしゃる。イエス様の栄光は見ることではなくて、違う方法によって私たちが知ることができる、確認することができる。それが35節の言葉であります。これは私の愛する子、私が選んだものである。彼の言うことを聞きなさい。で、この声がした時、そこに見えたのはイエスだけである。エリアもモーセももうおりません。いつも見ていたイエス様の姿だった。この一連の出来事が何を指しているのか、三人の弟子たちは理解ができなかったわけです。理解ができなくても、彼らは実際に見たわけですし、聞いたわけですから、体験したことは記憶に残ります。しかし、あまりのことに彼らは誰にも言ってはならぬと言われるまでもなく、言うことができなかった。恐ろしかった。わけがわからなかった。で、この後の出来事がその恐怖心を解きほぐし、確信へとですね、彼らを導いたのは言うまでもないわけです。彼らの弟子たちにとってはおぞましいことでしたけれど、自分たちがしたい、そして信じ従ってきたイエス様が目の前で捕らえられ、自分たちはそれに対して何もすることができる、ただただ私はあの人と関係がないと言い切って、身の安全を自分のことだけを確保しようとしていた。その後で 復活が起こった。彼らはですね、そのことが起こって初めてイエス様が弟子たちに語られたこと、群衆に語っておられたこと、さまざまな奇跡が一直線にスパッとみんな結びついてきたわけです。そうだ、神の栄光というのは見て信じるものではなくて、体験して信じるということでもなくて、聞いて信じるということだ。見たことはいずれまた色あせてきます。感動は時とともに薄れていく。祈りが聞かれたこともあったけれど、聞かれなかったと思っていることの方が私たちは圧倒的に多いわけです。どうしてあのような悲惨な戦争が起こってしまったのか、もう間もなくひょっとしたら終わるかもしれないと思っていた矢先に、どうしてあんなことをあの国の大統領は言ってしまってるのか。数々のですね、私たちの期待が裏切られることがこれでもかこれでもかと続いていく中で、平和はどこにあるのか。キリストを信じる、教会に行っている、洗礼を受けたと言っているけれども、全くその言葉に立っていない国の指導者たちがどうしてこの世界を牛耳るんだろうか。神の言葉に従って牛耳、こう政治を行う、あるいは自分に与えられた権限を正しく用いるということがどうしてできないんだろうか。それを考えますと、いよいよ分からなくなるのではなくて、いよいよ十字架というものの重みが出てきます。たかだか生きたとて90、100、たかだか支配したとして10年、20年、その10年20年が自分の国の人々、あるいはもっと多くの国の人たちを苦しめるとしたら、その人の裁きはいかに大きなものだろうか。私たちはそれに比べて何もできない、祈ることしかできない。でもやっぱり何が人間に必要かというと、奇跡を行う力ではなくて、許されることということではないでしょうか。罪が許されるということなしに、人は人の前に立つことができない、人の上に立つことができない。ですので、あのモーセも、ここに登場するエリアもですね、その最後は私たちが想像を超えるものでした。あれだけの立法を人々に提示し、自分の民族を奴隷状態から救い出したモーセは約束の地に入れなかったわけです。エリアも400人のバールの預言者を相手に立派に戦い抜いたけれど、その大きな働きをした後、彼はですね、身を縮めて逃げ惑う人に変わってしまった。人の勢いというのは実に虚しいもの。そしてエリアはやがてエリシャに後を託して去っていくということになります。人間の小ささを私たちは聖書を通してよく知ることができます。ですから、どのような立場の人でも、大きな権力を持った人でも、国の力を超えるような大きな財力を持っている人だとしてもですね、謙虚に生きなければなりません。謙虚にということは、十字架の前にひれ伏すということであります。私たちはですね、ローマ人への手紙の10章の17節の言葉を心に留めたいと思います。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。私はですね、心配をする、悩むということをし始めると、お前は罰金だとこう自分に言い聞かせるんですね。そうだ、悩むこと、心配をすることを横に置こう。今日目の前のことをしっかりとしよう。明日になったらまた 悩みが出てきます。心配事が出てきます。けれども、心配して良くなるなら、なるんであれば、一生懸命心配しますが、何もなりませんので、そうだ、それはそれとして、今日のことをしっかりしよう。聞くことは、私たちを、キリストから聞くことはですね、私たちを揺れ動く世界の中で、しっかりと動かない座標軸を持って歩んでいくことにつながっていきます。罪からのエクソドス、許しと解放のために来られた救い主イエス・キリストをしっかりと信じて歩んでいきたい。それを信じた私たちは罪が許されるだけでなくて、復活と永遠の命に生かされているんだということを教えられています。この約束を信じて、一日一日を私たちはしっかりと歩んでいきたい。来る日も来る日も、ここに立って歩んでいきたい。そして、そのことがやがて身近な人たちへの祝福につながっていくだけでなくて、遠く離れた国の人たちのためにも大きな恵みになっていくことを私たちは信じます。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちのために罪の許しを与えるために来てくださった御子イエス・キリストを与えてくださったことを心から感謝いたします。イエス様の栄光を履き違えて、何か力があることを期待し、奇跡を期待し、祈りがすぐにでも聞かれることを期待することの多い私たちですが、どうぞ謙虚にあなたの前に心を低くして、あなたの御名をあがめ、あなたの御心がなることを心から祈りながら歩んでいくことのできるものとしてください。罪の許しの恵みの上にしっかりと立って、永遠の命に生きる者として今日一日を生きることができますように。私たちを通してあなたの恵みが周囲の方々に伝えられ広げられていくものとなりますように。教会を通してこの恵みが地域に広げられていくものとなりますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。